皆様、いかがお過ごしですか？花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は教育というテーマで学んでいますが、今週第2課のテーマは家族。安息聖句は箴言1章8節です。口語訳聖書でお読みします。我が子よ、あなたは父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。箴言 1-8。子供にとって最初の学校は家庭であり、最初の教師は両親です。これはどの時代もどんな文化においてもそうです。今週はこの大切な家庭での教育について、聖書が何を教えているか、そして私たちはそこから何を学び、実践することができるかについて考えてみたいと思います。日曜日のところをお開きください。エレン・ホワイトの書いた教育にこう書かれています。天地が創造された時に定められた教育制度は、後世に至るまで人類の模範となるべきものであった。その原則を実地に示すものとして、人類の始祖の故郷であるエデンにモデルスクールが設けられた。エデンの園が教室であり、自然が教科書であり、創造主ご自身が教師であり、人類家族の両親であるアダムとエバが生徒であった。この原則は今の時代も変わっていません。家庭が教室であり、聖書と自然が教科書であり、親が教師であり、子供が生徒です。ですから、親の立場にいる人々は、子供たちを永遠の命へと導く、厳粛な使命と責任が与えられているということを覚えたいと思います。月曜日のところをお開きください。私たちの模範であるイエス様も、子供時代を家庭で過ごされましたが、両親であったヨセフとマリアはどういう人だったのでしょうか。問い2に挙げられているルカとマタイの聖句を見ると、彼らは御言葉を思い巡らす人であり、賛美の心を持っている人であり、謙遜な人であり、信じられないようなことがあっても、主の御言葉を信じ、その通りに行動する忠実な人であったということがわかります。このような信仰と品性を持っていたからこそ、彼らがこの地上でのイエス様の教師として立てられたのです。火曜日のところをお開きください。皆さんは次の世代に何を残そうとしておられるでしょうか？金銭的な遺産は永遠に続く価値を持つものではありません。私たちが次の世代に残すべき遺産は、手で触れることのできないもの、目に見えないもの、そして永遠に続くものです。それは信仰という霊的な遺産です。子供に金銭的財産だけを残す人は子供を貧しくします。しかし家族に霊的遺産を残す人は、その人が残した金銭的財産がどんなに少なかったとしても、子供たちの人生を豊かにするのです。私たちはこの霊的遺産、永遠に続く価値観を次世代に残すよう、神によって選ばれたものであるということを心に刻んでください。この価値観を次世代に残すために大切なことはコミュニケーションです。それは神とのコミュニケーションが土台となりますが、夫婦間のコミュニケーションがそれに続き、親子のコミュニケーションがそこに置かれることによって、その信頼関係を通して霊的な遺産は引き継がれていきます。私たちはこのためにどれだけの時間を割いているでしょうか？どれだけの犠牲を払っているでしょうか？ある父親が幼い息子から釣りに連れて行ってと何度もせがまれ、忙しい仕事の合間でやっと一日、 そのための休暇を取りました。二人は人里離れた湖で釣りをしたり、ボートに乗ったり、おしゃべりをしたりして過ごしました。その日、父親の心を締めていたのは、やり残した仕事の締め切りのことばかりでした。それから何年も経ったある日、この親子はそれぞれこの日のことを日記に記していたことがわかりました。父親の日誌には、息子を釣りに連れて行く、一日無駄にするとありましたが、息子の日記にはこう書かれていたのです。お父さんと一緒に一日を過ごす。僕の人生の中で一番素敵な一日。私たちが時間をどのように使うかは、私たちが何を優先するかにかかっているのです。私たちの遺言は、私たちの最も大切な持ち物である時間を賢く投資しない限り、決して子供たちには伝わりません。水曜日のところをお開きください。問4に、父親や母親は次の聖句から何を学ぶことができますかということで、いくつかの聖句が挙げられていますので、これらを瞑想しながら読んでみてください。つまり、父親と母親が御心に従って家族を導くためには、親自身が神の御心に従って歩む必要があるということです。両親は、特に父親は家庭の祭司としての役割が与えられていますが、御心を知り、御心を示し、そして御心を自ら歩んでいなければならないのです。ギリシャ語の教育という言葉には、心に入れるとか、心の前に置くという意味があります。私たちの生き方そのものが、私たちの品性そのものが、子供たちの心の前に置かれなければ、この大切な霊的遺産を継承することはできません。私たちは完全な親ではありませんが、そのようなものとして成長することができるように祈りたいと思います。木曜日のところをお開きください。ここでは申命記6章について学びます。私が初めてイスラエルに行ったとき、ホテルのすべての部屋のドアに小さな箱がついているのが気になりました。これは何なのか、ホテルの人に聞いたら、そこには申命記の御言葉が入っているという答えでした。申命記6章8節と9節にこう書かれています。また、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、また、あなたの家の入り口の柱とあなたの門戸に書き記さなければならない。この申命記の教えを実践しているわけです。これというのは4節と5節です。イスラエルよ、聞け。我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。実はこの言葉がドアの箱の中に入っているという聖句なんです。聞けという言葉はヘブル語でシェマーと言います。イスラエルの民はこの4節と5節全体をシェマーと呼んで日々口ずさんでいったのです。それは旧約の時代も今も変わりありません。この6章は神がイスラエルの民になされた素晴らしい働きが明かしされています。例えば、ユダヤ人の家庭では、杉越の祭りの食事を今も行いますが、その食事の場では、家庭の祭司である父親が、何時間にもわたって、神様の御業を子供たちに明かしするのです。6節と7節では、こう命じられています。今日、私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、 努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。この主の命令は、今の私たちにも命じられている言葉です。厳粛な思いを持って受け止め、まずは家庭において実践するものとさせていただきたいと思います。金曜日のところにホワイト夫人の言葉が引用されています。働きの協力は、まず家庭生活における父母自身から始められなければならない。子供たちを教育するには、父母は共同の責任を持ち、一緒に行動するように絶えず努力しなければならない。父母は神に献身し、お互いに支え合うために神の助けを求めなければならない。教育というテーマを考えるとき、まずは自分自身が持っている価値観について吟味し、家庭生活のあり方について吟味する必要があるということがわかります。神様の助けを求めながら、家庭で主を証しする器とさせていただきたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、子供がいようといまいと、私たちは皆他の人と関わり合っています。あなたがどこに住んでいようと、今週の経験から他の人と関わり合うことや、彼らに証しすることに役立つどのような教訓を学びましたか？第2番目、あなたは次世代に何を残すことができますか？あなたが次世代に伝えたい価値観とはどのようなものでしょうか？それを確実に次世代に伝えるためには何が必要でしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。